ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば第226回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
9月13日の未明、iPhone の新モデル、iPhone XS、XS Max、XR、そして Apple Watch シリーズ4が発表されました。噂されていた MacBook や Mac mini の新製品は発表されなかったようですね。
すでに多くのニュースサイトや Apple 系ポッドキャストで新型 iPhone については紹介されていると思いますので、ゆくもばではかいつまんで内容を確認という感じで済ませようと思います。
iPhone XS は従来の iPhone X のサイズを踏襲しつつ内部スペックを強化したモデルで、ディスプレイサイズは 5.8 インチ。iPhone XS Max は、サイズを大型化したもので、ディスプレイサイズは 6.5 インチ。いずれも有機 EL ディスプレイを搭載しています。プロセッサーはいずれも、A12 Bionic。ストレージは 64GB、256GB、512GB という設定です。また、中国向けはデュアルSIMスロットを搭載。それ以外の地域では eSIM と SIM カードスロットのデュアルSIM構成で、どちらもデュアルSIM、デュアルスタンバイ、BSDS に iPhone としては初めて対応をします。iPhone XR は、6.1 インチの HB 液晶ディスプレイを搭載。プロセッサは iPhone XS。XS Max と同様の A12 Bionic を搭載していますが、ストレージ容量は 64GB、128GB、256GB。カメラもデュアルカメラになっています。iPhone XS、XS Max と比較すれば廉価モデルという位置づけですが、比較的高額な端末です。こちらも BSDS に対応しており、中国向け以外のモデルには eSIM が搭載されるとのこと。カラーバリエーションが豊富で、ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、コーラル、そしてプロダクトレッドが最初から設定されています。
今回の iPhone のモデルチェンジで、新型には従来のホームボタン、タッチ ID を搭載したモデルが消滅しましたが、iPhone 7、7 Plus、8、8 Plus は引き続き販売されます。一方で、iPhone 6S、6S Plus、iPhone SE、そして iPhone X がラインナップから外されました。
今回のラインナップで、iPhone はタッチ ID を捨てて Face ID に一本化されていく流れが見えてきたように思います。昨年発売されたばかりの iPhone X をラインナップから外したのは、iPhone 7と8を値下げしつつ継続販売する中で、価格設定が難しくなるという点と、有機 EL ディスプレイの供給を新型に一本化するという流れからの決定ではないかと考えます。ただ、iPhone XS、XS Max は、iPhone X と同様に非常に高価な端末ですから、Face ID の普及の流れを作るためのラインナップとして、 iPhone XR が用意されたのかもしれません。憶測ですけど、iPhone 7と iPhone 8は比較的早い段階で販売を終了し、廉価モデルを iPhone XR に一本化するという流れもあり得るのではないかと考えています。
iPhone XS、XS Max は、従来のハイエンド志向のユーザー向け、iPhone XR は、XS ほどのスペックは必要ないけど、最新の機能を比較的安価に利用したいユーザーに売れるのかもしれませんね。ひょっとすると、iPhone XR は、バーチャル YouTuber 向けに売れるという流れが起こるかもしれません。
今回の新型 iPhone はどこか物足りない、という声も聞こえてくるんですが、昨年の iPhone 8が、ある意味で iPhone 7S のような機種でしたから、同時に出ていた10の発展モデルが出た今回は、ラインナップの1年前倒し、来年出てくる iPhone への布石、という見方もできます。
また、Apple Watch シリーズ4は、従来よりもサイズアップして、40mm と 44mm になり、スピーカーの音量が 50% アップ、プロセッサも 64bit のデュアルコアになったり、デジタルクラウンにフォースフィードバックでクリック感が出るなど、様々な変更が加えられています。なお、サイズアップはしましたがバンドは従来と同様の規格になっていて、流用することが可能とのことです。ケースの背面とデジタルクラウンに搭載された電極を使用して、心電図を取得できる電気心拍センサーを搭載しているとのことですが、発売当初はアメリカでのみ利用可能な機能であるとのことで、日本ではいわゆる薬機法の認可が下り次第、利用可能になるのではないかと思われます。
いずれも、9月14日から予約が開始されていて、9月21日に発売、Apple Watch の Nike Plus モデルは、10月5日に発売されるとのことです。
ということで、今週はほとんどこのニュースに持っていかれてしまった感じなので、ニュースのご紹介の前に、前段のお話に変えて新型 iPhone のお話にさせていただきました。それでは、iPhone と Apple Watch 以外の、今回のニュースです。
MVNO サービスの楽天モバイルと IIJ ミオは、アメリカ、エッセンシャルプロダクツ製の Android スマートフォン、エッセンシャルフォン、PH1 の取り扱いを開始したことを明らかにしました。エッセンシャルプロダクツは、Android の生みの親と言われる、アンディ・ルービン氏が立ち上げた企業で、エッセンシャルフォンは同社が販売している Android スマートフォンです。フロントカメラ部分のノッチ以外は全面がディスプレイになっていたり、ボディはチタンとセラミックで構成されるといったデザイン、デュアルカメラに加え、背面に専用オプションの360度カメラを取り付けられる機構を持つなど、非常に特徴的な端末です。昨年の夏に発売されたモデルで、今年の春からは同社のオンラインストアなどで日本向けの発送に対応していましたが、今回国内で正規に販売されることになります。発売時に搭載される OS は Android 7.0 ですが、Android 9.0 に対応しており、現時点では国内で唯一正式に Android 9.0 を利用することができる端末です。ディスプレイは 5.71 インチ、アスペクト比が19対10。2560×1312 ピクセルの液晶ディスプレイ。CPU は、スナップドラゴン、835。メモリーは 4GB。ストレージは 128GB。アウトカメラは1300万画素のデュアルカメラ。インカメラは800万画素です。
エッセンシャルフォンはすでに国内への発送に対応していることと、美的マークも表示されるということで、ある程度国内でも出回っている状態ですから、特別に珍しい端末というわけではなくなっています。 しかし発売から1年ほど経っている端末であるということもあって、まさか国内の代理店などからの販売ではなく、MVNO 事業者で販売されるというのは予想していませんでした。発売が昨年とはいえ、ハイエンドスペックの端末ですから今でも不足はないでしょうし、今のところ国内で唯一、正式に Android 9.0 を利用できる端末ということで、話題性は十分ではないかと思います。もっとも、これについては一般ユーザー全般にこのことがアピールポイントになるかと言われると、非常に微妙なところですし、開発関係者で必要な人はすでに海外から取り寄せているような気もするんですけどね。
Google は、スマートフォンアプリとウェブブラウザー向けに提供していたメールアプリ、Inbox by Google について、提供を2019年3月末で終了し、メールアプリを Gmail に一本化することを明らかにしました。Inbox は2014年から提供されており、メールの改善や進化についての様々な試みがなされていて、Gmail にも一部の機能は反映されていました。この度、より重点的なアプローチを取るためとして、Inbox を廃止して、Gmail に一本化することになったとのことです。Google からは、Inbox に移行したユーザーが再び Gmail に戻れるよう、移行ガイドを提供しているとのことです。
中の人も、Inbox が提供されてしばらくしてから使ってみたんですけど、使い勝手にどうも馴染むことができず、すぐに Gmail に戻ってしまいました。Inbox は非常に機能をシンプルにしたことで、好むユーザーも多かったと聞いているんですけど、逆に Gmail よりも使いにくいという声があったのも事実だと思います。Google としては思っていた以上に、Inbox に移行するユーザーが多くなかった、ということなのかもしれないですね。
バンダイナムコが提供しているスマートフォンゲーム、アイドルマスター、シンデレラガールズ、スターライトステージ、通称、デレステについて、シャープ製のアンドロイドスマートフォン、アクオス R2 で、起動に失敗する事象が発生しているとのことです。暫定的な回避策としては、横画面表示の状態にして、デレステを起動するということのようですが、アプリ側の問題か、ハード側の問題かは不明とのことです。
通常使用している状態から、横画面に表示を切り替えるという処理の段階で、何かうまくいっていないのだろうと推測しますが、同様の処理は他のアプリでもしていると思います。表示の切り替えに何かアクオス側の問題があるのであれば、デレステがよほど特殊な処理で切り替えているのでなければ他のアプリにも波及しそうな問題だと思うんですけど、デレステ側の処理の問題だとすると、他の端末で同様の事象が発生していないのは不思議です。ごく初期の頃のシャープの Android スマートフォンは、かなり多くの独自 API を使っていた時期もありましたからこういう問題も起こりそうなものでしたが、さすがに最近のモデルでそこまで独自設計をしているとも思えないので、何かアプリ側の処理によほど相性が良くない動きがあるんでしょうか。どちらに原因があるにせよ、早く原因が特定されて対策されるといいなと思います。今回のニュースは以上です。
さて、新しい iPhone について、中の人は昨年 iPhone 8 Plus を購入しているので今年はスルーすることが確定しているんですが、 Apple Watch については少し迷っているようです。 最新のシリーズ4はあまり購入意欲が湧かないようなので、買うとしたら値下げされたシリーズ3のようなんですが、実際のところ、Apple Watch でなければいけないような使い道をしていなかったりもするんですよね。
そんなわけで、他のスマートウォッチへの乗り換えも含めて検討してみたんですが、あまり購入意欲をそそられるものがないようです。G-SHOCKへ戻ることもやぶさかではないんですが、アプリの通知などがなくなるのは不便。とはいえ、G-SHOCKの Bluetooth 連携機能も、あまりよろしいとは言えないのが本音です。結局 Apple Watch の更新にするか、他に乗り換えるかは結論が出ないままなんですが、結局どうするのやら。
そんなことを考えていたら、自宅の冷蔵庫の買い替えをすることになって、iPhone XS が買えるんじゃないかってくらいのお金が消えそうなので、ひょっとするとしばらくお預けになるかもしれません。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。